皆さんおはようございます。本日はキリストの体を作り上げる賜物というテーマで話したいと思います。このような状況が続き、皆様に会えなくてとても寂しい思いがありますけど、しかしこのような形でも皆さんと一緒につながり、小グループで助け合っている姿は本当に誇りに思うし、本当に私たちは素晴らしい神様と元にいることを感じられます。いろんな形で LINE 電話など、またはスカイプとか、いろんな形で話し合ったりとか、実は多くの聖書の勉強が行われているグッドニュースもたくさんあります。実はすでに何人かの人は聖書の勉強はほとんど終わっていて、また再開できてバプテスマを受けることを準備を待っている、そういう方もいらっしゃいます。どうかこの状況の中でも神様の栄光が現れることを祈っていきたいと思います。今週またコリント QT シリーズの第2弾がありますので、今週から第2コリントに行きたいと思います。今日はですね、主に第1コリントの14章、そして第2コリントの1章から賜物をテーマに学んでいきたいと思います。最初のポイントはこれです。教会を作り上げる賜物。早速第1コリントの14章を読んでいきたいと思います。1節から2節を読みます。愛を追い求めなさい。霊的な賜物、特に預言するための賜物を熱心に求めなさい。異言を語る者は人に向かってではなく神に向かって語っています。それは誰にも分かりません。彼は霊によって神秘を語っているのです。しかし預言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ励まし慰めます。異言を語る者が自分を作り上げるのに対して、預言する者は教会を作り上げます。あなた方、皆が預言を語れるに越したことはないと思いますが、それ以上に預言できればと思います。異言を語る者がそれを解釈するのでなければ、教会を作り上げるためには預言する者の方が勝っています。という聖句です。ちょっと難しいところで解説していきたいと思います。まずは1世紀の、人たちを含め多くの弟子たちにはこのような特別な霊的な賜物が与えられていました。まず預言する賜物、これはプロフェトゥオという、ギリシャ語になりますけど、予告すること、神から啓示を受け話すこと、この賜物があったら非常に人生が変わるのではないかなと思います。もし神様から賜物をいただいて、いつ大きな地震が起こるかとか、またはいつまでにこのウイルスが消息するのかとか、そういうことを予言することがあれば多くの人のためになるのではないかなと思います。残念ながら私を含め私たちにはその賜物は与えられていないと思います。神様はご存知でありますが、私たちは信仰を持って彼に頼るしかないと思います。もう一つ、コリントの教会の中には異言を語る賜物がありました。これは異言を語るということで、ラレオグロサということで、簡単に言うと言葉を語る。これで重要なのは使徒の2章でこの現象が現れますけど、実際に本来しゃべれるはずのない言語をしゃべれるようになります。もし私がその賜物があったら、いきなりこの場でヘブライ語をしゃべるようになる、またはいきなりこの場でエストニア語でしゃべるようになる。それはそれで魅力的に見えるかもしれませんけど、皆さんは実際理解することができなくて、ちゃんとしゃべってるのか適当なのかは一切わからないと思います。で、ここで一つ感慨深いことは、先週竹本牧師が話してくださったように、コリントの教会にはさまざまな問題がありました。決して第一コリントの時点では教会が信仰的には霊的にはいい状態であるわけではないです。しかしこのような罪だらけの教会の中にも、実はこれほど優れた霊的な賜物が与えられたわけですね。ここで改めて私たちは少し考えていきたいと思いますけど、時々何か霊的な賜物がある、または霊的な賜物が生かされていると感じたところで、 自分と神様との関係はいい、まあ、よく教会の中で霊的にいい状態という表現があります。でもそうとは限らないということが一つ感慨深いことであるかなと思います。実際にコリントの教会には心の問題があり罪の問題があったので、神様からいただいた賜物に対して間違った解釈があり、または間違った動機で使ってしまったこと、まあ、これも一つ教会の秩序を乱すことに貢献してしまっていました。予言または異言、まあ、パウルはここで言ったのはもちろん両方とも神様からいただいた素晴らしい賜物であります。しかし異言を語る賜物っていうのは通訳する人がいなければ実際に誰も何言ってるかわからないので人を作り上げることにはなりません。先ほど引用した使徒の2章では神様がその場でペテロをはじめ人たちにこの賜物を与えた目的としてはそこにいる人々がすごく奇跡的なものを感じて本来ガリラヤ出身のペテロたちが話すはずのない言語を語ることによって3000人バプテスマを受けた人たちを含めその群衆が神様の偉大な力を感じるためにその賜物が与えられました。しかしその当時のコリントの教会にはこの異言を語る賜物っていうのはそこまで教会を作り上げる人を作り上げるためには使われるものとはなってなかったです。しかし予言の賜物は何か大切なこと、人がわからないこと、人のためになるもの、そういうものが伝えられることによって、これは人を作り上げるだけではなく、最も大事なことは神様の体である教会を作り上げるために与えられたものであります。ここで皆様に少し考えていただきたいと思いますけど、皆様は神様からどのような賜物をいただいていますか。歌を歌う賜物、リーダーシップの賜物、勉強できる賜物、お話が上手である賜物、まあ、その他さまざまなことがあるのではないかなと思います。で、そこでそれを考えながら改めてこの質問を考えていただきたいと思いますけど、何のためにどの目的を持って神様からそれらの賜物をいただいていますか。そしてもう一つ考えていきたいことは、誰のためにこの賜物を生かしていますか。今このような時期なので残念ながら普段と同じように私たちの賜物を礼拝を作り上げる教会を作り上げるためになかなか生かせないこういう時期にあります。まあ、こういう時期であるからこそ私たちは立ち止まって心を静めて自分は何を与えられたのか、そして何をどのように誰のためにどの動機を持って賜物を生かしたいのかということを振り返る時間を持てたら素晴らしいかなと思います。私たちがこの賜物に対してどのような考え方があるかということを今日深く考えていきたいと思います。第一コリントの13章1から2このように書いてあります。たとえ人々の異言天使たちの異言を語ろうとも愛がなければ私は騒がしいドラやかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ちあらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも愛がなければ無に等しい。これはものすごく強い言葉です。皆さんはいかがでしょうか。異言の賜物を持ったりとか、ね、天使の異言を語れたら相当嬉しくないでしょうか。予言する賜物を持ったら本当に役に立てないでしょうか。これはどうですか。山を動かすほどの完全な信仰、私はずっと思います。一度だけでいいんですけど 自分の祈りで富士山を動かしたいって思います。いや、これほどの信仰があったら、いや、どれほど自分はクリスチャンとして嬉しいか。しかし使徒パウロが言ったのは、愛がなければ、つまり愛が動機でなければ、騒がしいドラ、やかましいシンバル、うるさいんですよね。そして無に等しい。つまりここで何がわかるかというと、神様にとって何をやってるか、どのように表してるかではなくて、その動機がまず何よりも大切であります。何の動機でやってるかは非常に神様にとっては大きなことであります。今日皆さんも振り返りながら、もう一度自分の動機を振り返っていただきたいと思います。時々私たちはスタートラインでは非常に神様のため、人のためっていう謙遜な純粋な動機で始まることがあります。しかし一生懸命やっていく中で、頑張っていく中で、やらなきゃ、頑張らなきゃ、そしていろいろ精一杯になったりとか、アップアップになったりとかする中で、気がつかないうちに私たち動機がずれることがあります。気がつかないうちに、実は私たちは人に認めてもらいたい、分かってもらいたい。実は先ほどコリントの教会に書いてあったように、教会や人を作り上げるための賜物じゃなくて、実は自分を作り上げる賜物になってしまう時があります。なので定期的に私たちの心と動機を吟味することは大切だと思います。ローマの12章にはちょっと詳しく、もうちょっと詳しく賜物について書いてありますので、ここからもちょっと引用して学びたいと思います。ローマの12章6から8を読んでいきたいと思います。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は心よく行いなさいと書いてあります。結構これは感慨深い聖句ではないかなと私は改めて思いました。そこでまず、賜物ですね。実は第一コリントの14章ではこの言葉は実は出てこないんですよね。でもおそらく、まあ、それを意味していることなので、多くの翻訳では賜物とギフトっていう言葉あるんですけど、実際のギリシャ語ではこのカリスマっていう言葉ですね、賜物、これはローマの12章に出てきます。カリスマ、みんなカリスマって分かりますよね。カリスマ美容師、ね、カリスマシェフとか。でもこれの源は優れてるとかかっこいいとかそういうことじゃなくて、神様からの賜物なんですよ。本当の神様、本当のカリスマは神様からしか来ないです。これは霊的な賜物であって、そしてこれは贈り物です、プレゼントです。何か努力したから得たものではなく、何々に値するからもらったものじゃなくて、ただただ無償にいただいたプレゼントです。そしてもう一度先ほどのリストを復習しますけど、まあ皆さんも気づいたと思いますけど、実は霊的な賜物と私たちよく人間として考えている才能とは違うものです。まあ場合によってちょっと感覚的に重なると思える部分があるんですけど、実は違います。まあ才能は生まれつきのことかもしれません。まあもちろんそういうことも神様からいただいたと考えられるかもしれません。でも多くの私たちが考える、求める、または誇る才能は人間の努力によって、または指導によって、いろんな経験によって私たちは、まあ、どんどんどんどん成長していく感覚があります。でも霊的な賜物は神様が中心になります。神様からいただいて、そして神様のために、神様の教会を作り上げるだけのために与えられたものであること、私たちは考えていきたいと思います。先ほどのローマの12章でリストされた賜物です。私改めてこのリストを こうやって並べていく中で、ちょっとハッとさせられた思いがありました。このリストの中で、あ、これは霊的な賜物だとすんなり心に入るものがあります。でも実は私はこれを読みながら、え、これは霊的な賜物だったのと思ったこともあります。ちょっと解説していきたいと思います。まあ、予言の賜物、これは私はないので、今スルーしても大丈夫です。奉仕の賜物、私はあんまり奉仕が賜物だとそんなに考えてはいなかったです。奉仕はすること、奉仕は努力すること、奉仕は決心すること。でもこの聖句によると奉仕の賜物があるわけなんですね。私たちの教会の中にも神様から奉仕の賜物をいただいている方がたくさんいるんですよね。もちろん全員が奉仕してるんですけど、なんかその中でなんかその奉仕がずば抜けてる。奉仕の仕方、奉仕の心、早く来て片付ける、もてなす、何か本当にもう使えることがもうなんか奇跡的にできるようなその方がいらっしゃると思います。奉仕の賜物を持っていらっしゃる方は続けて一生懸命奉仕してください。教える賜物、いろんな方はその賜物を持っています。分かりやすく話す、物事をブレイクダウンできる、教えるだけじゃなくてそれがリアルものになっていく、インスパイアしていく、やっぱり話が聞いてて面白い、盛り上がっていく、もっともっと学びたいと思わせる、そういう賜物はあると思います。ぜひ今は東京の教会にないですけど、将来は東京教会、東京キリスト教会のティーチングミニストリーも作っていきたいと思いますので、ぜひこの賜物を持っている方をぜひ使える機会を与えていきたいと思います。進める、これは encourage ですね。分かりやすく言うと励ます、励ます賜物を持っている方もいらっしゃいます。もちろんこれも同じようにみんな弟子たちがやってます。でもありますよね、そういう方、なんかすごい奇跡的にタイムリーかのような形でその手紙が来る。え、なんで分かってたのと思ってしまうぐらい、なんか自分がすごく落ち込んでて孤独に感じた時にその人からの励ましが来る。礼拝の時にちょっとしたね、大丈夫、やっぱりそれは神様から来る賜物なんですね。おそらくその人が祈っている中で神様がその人に声をかけていると思うんですよ、ね、この人を励ましていこう、この人は今困ってる、この人は今不安だ、この人は寂しい。そしてタイミングだけじゃなくてその励まし方がドンピシャ、そういう方がいらっしゃると思います。これも素晴らしい賜物です。施し、これはギビングです。いろんな形の施しがあります。献金することができる、おそらく多く、ね、与えられた方が多く施す。でも教会の献金だけではなくて周りの兄弟姉妹たちが何かニーズがあったら、場合によっては金銭的な場合もあれば、多くの場合何か食事をシェアする、何か自分が持っている服をシェアする、ね、なんかいろんな形で豊かにシェアする、ね、改めて皆様にお願いしたいんですけど、施す賜物を持っている方がたくさんたくさんいらっしゃいます。ここで書いてあるのは豊かに施してください。ニーズはあり余るほどあります。日本だけじゃなくて世界中にもたくさんニーズがあります。ぜひ改めて多く与えられたものが施しの賜物を生かしていただきたいと思います。そして指導する賜物、そして最後は慈善を行う。私もこれは賜物だっていう感覚は正直言ってあまり持ってなかったです。ただ優しい人、ボランティアする人、憐れみ深い人、ホープのために専念してる人、困った方、貧しい方、施す人、でもこれも霊的な賜物です。実は人に憐れみの心、慈しみの心を与えていく、これは神様からの賜物です。 私自身は自分は自然にどうかと思ったら、おそらく自然には私はこの心がないと思います。自然の私は自己中心でプライド高くて、嫌な思いあったら許せない、これが本当の自分だと思います。でも神様はどんな人にでも事前を行う心、この賜物をいただけるということはすごい希望ではないかなと思います。もう一つポイントを解説したいと思うんですけど、特に教える指導、この賜物は多くの場合権威につながってくることがあります。でもここで一つ気をつけていきたいことは、賜物の権威っていうのは必ずしも一緒ではないということを注意していきたいと思います。自分が何かこの賜物を生かしているかによって何か責任があるとか偉くなったわけではないです。そして奉仕、施し、事前を行う、これらの賜物は一切いわゆる人間として考える才能というものとは関係ないです。しかしこれは神様にとっては非常に大切なことです。なので改めて私たちのもう一度賜物に対してのレンズを変えていきたいと思います。あなたはどの賜物を神様から授かっていますか。それを考えていきたいと思います。すいません。どういう賜物を神様から授かっているかということを改めて考えていただきたいと思います。ちょっとこれが動かなくなってしまう。あ、大丈夫です、すいません、はい、でここでちょっとペースアップして、ちょっといくつか霊的な賜物を考えながらいくつか注意点を考えていきたいと思います。まずは人と比較しないこと。この聖句に書いてあるように、皆さんそれぞれ異なった賜物を持っているので、私たちは人と比べることには何もいいことはないです。次、謙虚な心を持っていくことです。私たちは自分を過大に評価してはいけないと思います。自分が賜物があること、生かされていることを自分のプライドのもとにしてはいけないと思います。すべて神様から与えられています。3番目、これはものすごく大事ですけど、世の中的な価値基準を捨てていきたいと思います。私たちはこの世に習ってはいけないです。実際に小さい頃からこの世の中的な社会に生きていく中で、多くの、まあ賜物っていうよりも才能だと思うんですけど、実は多くのことが重視されています。勉強できる、スポーツができる、背が高い、かっこいい、モテる、まあ大人になっていくと学歴、経歴、自分のポジション、自分の収入、どこに住んでるか、車のメイク、自分は時計の値段、さまざまな世の中的な基準とレンズを持って私たちを見てしまいます。教会の中ではこれを捨てていかなければなりません。特に教会の中ではリーダーシップとか教えるとか、または歌を歌う賜物を持った方はよく目立つような形で奉仕することができます。でも私たちこれを世の中的に考えるのはやめなければなりません。ここで指導している、教えている人と施して、朝早く来て椅子をきれいにして足出してくださっている方、これは異なる賜物です。ここで語っている説教者の方が、アッシャーで仕えている方よりも優れてはなく、偉くもなく、大切もなくもなりません。私たちはチームです。みんなそれぞれが神様から与えられた賜物を教会を作り上げるために生かして、初めて神様を賛美できる、神様に栄光を返す礼拝ができます。私は説教するときには神様のために、みんなのためにベストをしようとしてますけど、ソングリーダーがいなければ、アッシャーがいなければ、片付けてくださる方がいなければ、通訳してくださる方がいなければ、礼拝は成り立てません。なので皆さん、世の中的な考えを捨てましょう。神様を見ながら私たちの奉仕していきたいと思います。もう一度改めて自分の賜物を小グループ、教会を作り上げるためにどのように使いたいかということを考えていきたいと思います。2番目のポイントは、慰めの賜物です。第2コリントに 移りたいと思います。慰めの賜物です。第2コリントの1章3節から言います。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたられますように。神があらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。まず考えていきたいことは、私たちの神様のイメージはどうですか。慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神。正直に言うと、私はなかなか慈愛に満ちた神様とか豊かに慰めを与える神様っていうイメージを持つことにすごく時間がかかりました。なぜ自分は正しく神様を見れないのか。おそらく自分の神様への見方は、おそらく自分の父や母に対しての見方につながっていることを認識しています。私の母も父も素晴らしいところがありましたけど、慈愛に満ちた方、慰めを豊かっていう感覚ではなかったです。何かつらかったら泣くな、文句言うな、不平不満なし、誰かのせいにするな、自分で考えろ、自分の力で何とか乗り越えろというのが私の家庭の感覚でした。なので、困った時、傷ついた時、不安な時に、慈愛に満ちた父、慰め豊かにしてくださる神様に頼るっていう感覚もなかったです。神様に頼るなく自分に頼ろうとしていました。そこで私も取り組んでますけど、自分の歪んだこと、スキーマですね、これを見つめながら、私は自分の父と母に対しての見方を変えようとしています。二人とも亡くなっているので、今から和解トークはできません。過去を変えることはできません。でも一つ変えることができます。私がどのように彼らを見るか、過去を見るかということは変わることができます。いろんなプロセスとして手紙を書いたりとか、いろんな形でイメージをやったりとかやることによって、私が少しずつ自分の親に対しての見方が変わっています。それはいいんですけど、一番大事なのは神様に対しての見方を変えることです。最近あるきっかけがあって、二十数年前の結婚式のビデオを見ることができました。披露宴の最後に私の父がスピーチをしました。そこで私の子供たちが、おじいちゃん泣いてるよって言ったんです。えって言って、あ、ママのおじいちゃんって言ったら、違うよ、パパのおじいちゃんだよ。私は気がついたことなかったです。子供たちは私の父が涙を拭ってる姿をそのビデオで見たそうです。で、私は二十何年後に昔も聞いたつもりのスピーチだったんですけど、言葉は変わってないです。でも私のレンズが変わったことによって、同じ言葉なんですけど、父の言葉にははっきりと言わないですけど、そこに優しさと慰めと励ましと誇りの言葉があるんですよね。いつも自分はずっと問題は父母にあると思っていたけど、実は結構多くの問題は自分の味方にあることを気づかされました。改めて何のために慰めを受けるか、苦しみを経験するか、神様に近づくことができるし、人々を慰めることができます。多くの私たちは苦しい時を経験するときに、なぜ神様、なんで私、なんで私だけが、でもそれは間違った質問かもしれません。もしかしたら質問を変えて、この苦しみや苦労は何のためになりますか、誰のためになれますか。そうすれば、すべての苦しみに意味があることがあるのではないかなと思います。ちょっと時間がないので、ちょっと飛ばしていきたいと思いますけど、ここで同じようにという言葉があります。キリストと同じ苦しみ、私たちは同じ苦しみを持つことができます。私たちは苦しむときに一緒に苦しめます。そしてそうすると慰めも一緒にできます。私の経過は苦しむときに一人になってしまいます。おそらく苦しむのが恥だから、弱いの見せたくないか、そういう自分があります。しかし、共に苦しんでいくことによって、より素晴らしく早く共に憐れみを受けることができるんじゃないかなと思います。そしてパウロは、これほどつらい苦難を得たことによって、最終的に自分ではなくて神様に頼るようになりました。 今本当に不安が多い時代です。この不安と悲しみ苦しみはリアルです。こういう時こそ私たちは本当に無力に感じることだと思います。仕事が半減してしまった方もいらっしゃいます。生活への不安、病気への恐れがある方も多いです。しかし兄弟姉妹の皆さん、このような時だからこそ私たちは何もできないです。祈ることしかできないです。こういう時だからこそ不安と恐れに打ち倒されるんじゃなくて、こういう時だからこそ神様に頼りましょう。周りの世の中の方は希望が必要です。ぜひこういう時であるからこそ、すべての不安とか病気とか怖さとか、そういう状況に対して信仰を実践していきたいと思います。最後にこれで終わりたいと思いますけど、ぜひ慰めの賜物を皆さんで実践していきたいと思います。人のために祈りましょう。人が慰められますように、励まされるように。そして最後は自分が受けた慰めをベースにして、多くの人々に慰めの言葉を表現してください。手紙でもメールでも LINE でも構いませんので、自分がどのように神様に慰められたことをぜひ伝えていきたいと思います。ぜひ慈愛に満ちた父、慰めの神様のことを人々に伝えていきましょう。神様の、ごめんなさい、神様から与えられた賜物を生かして、もう一度心をリセットして、皆さんまた集まった時にみんなで一緒に教会を作り上げていきましょう。これから生産祝の時間に、したいと思います。今日は、